聖書238ページ、使徒言行録13章2節3節、それではお読みいたします。彼らが主を礼拝し、断食していると聖霊が告げた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。本日は宣教、私たちの世界宣教と題して、アサリ羊に御言葉を取り継いでいただきます。どうぞよろしくお願いします。
では、お祈りさせていただきます。恵み深い父なる神様、今日の聖日、兄弟姉妹とともにこうしてあなたの体なる教会に集まり、あなたを礼拝できます幸いをありがとうございます。本日は桜子牧師、また私たちの姉妹が、福岡の新生教会の方に、行かれております。新生教会でも、あなたの恵みに満たされた礼拝が行われていることと思います。どうぞ主よ、あなたがどこにいましても、私たちと共にいてくださいますようにお願いいたします。また今日、桜子牧師の代わりに、私が御言葉を、取り継がなくてはなりません。本当に、足りないものは語らなくてはなりませんので、どうぞ主よ、あなたが聖霊様を送ってくださり、憎なる思いではなく、あなたの思いを、語ることができますように、主をどうぞ、この口を清めてくださいますようにどうぞお願いいたします。この北海道の私たちの中心に、聖霊様、あなたがご臨在してくださいますようにお願いいたします。この祈り、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。やっぱりこうして立ってみると緊張するもんですね。皆様の前で、こうしてお話しするのをですね、とても性格的には苦手なんですね。先々週桜子先生からご説明あったと思うんですけども、今日のメッセージはないものを頑張ってですね、絞ってきましたので、とにかく大勢で話すのが苦手なんですよ本当は。最初にですね、私が救われて、成増教会というところで私救われたんですけれども、最初に証を頼まれたのがですね、基本的に成増教会というのがいわゆる受洗の時に証っていうのがですね、特に定められていなくて、語りたい人は語ればいいしという感じなんですね。結構なんですかね、簡単な感じ、自由な感じなんですね。それで成増教会がご存知の方もいるかもしれませんけども、バイク野郎とかですね、ヤクザとかですね、そういう集会を定期的に持ってまして、牧師がですね、革ジャンで、ロン毛なんですよね。で、アーサー・ホーランドってご存知の方もいるかもしれませんけども、そういうなんか変わった人たちがですね、ドロドロ集まるような集会で、 で、なんかこう定期的に月1でですね、六本木のあるあのスペースを借りて、集会を行うんですけども、まあ、それにあの成松教会はバックアップしてましたので、私もよく行ってたんですけども、そしたらあの集会直前にですね、証を頼まれたんですね。で、なんかの牧師先生が前歯がないんですけど、あしゃりしゃーんって今日何か証ししてくれないって言うんですね。それでちょっとその時はまだ右も左もわからないクリスチャンの新米の状況時期でしたので、何を語ればいいのかわからずですね、お断りした記憶があるんですけども。でその後ですね、クリスチャン生活が長くなったら自然に証とかですね、お話、皆さんの前でお話できるようになるのかなと思っていたんですけど、どうも違ってまして、現代に至ってます。で、まあ、今日もうまく話せないかもしれないんですけど、特にですね、会社とかで喋るとですね、お前は理屈っぽいって言うんですよね、言われるんですよね。なので、まあ、ちょっと我慢してですね、忍耐して聞いていただけると助かります。ほとんど練習不足で作文を読むような形で申し訳ないんですけど、聞いていただければと思います。まず最初にですね、皆さんにちょっとお話ししたいことが、今年度から代表執事を主から担っておりまして、今回の羊改選の時に代表執事のお話をいただいたんですね。まあ、はっきりと私できないと思ったんです。なぜかと言いますと、まずリードする力もありませんし、何をやったらいいのか、どうしたらいいのかもわからないんですね。つまりは、まあ、能力ないんですよ。当然ながら躊躇していたんですけれども、どうせできないんだろうけど、どうしたらできるのかななんていうのもですね、ちょっと考えてもいたんですけども、これまで執事として役割を主から担っていたんですけれども、これまで執事をやってきて学んだこととしましては、まあ、皆さんの主のしもべとしてですね、皆さんの代表として低いものとして働かなくてはならない役割なんだなっていうふうに感じていたんです。そこで、まあ、代表執事という立場がどうなのかなというふうに考えたときにですね、さらに一番低いものとしてですね、働くことができればもしかしたらできるんじゃないのかなと、そういうふうにちょっと結論に達しまして、つまりはチャレンジに基づいた決断なんです。まずちょっとやってみてですね、能力が足りないところは、主に祈ってみようかなと思いまして、よくですね、この世の社会とか組織の役割とかに選ばれた時にですね、微力ながらお力になれれば良いと思っておりますなんてよく言うじゃないですか。はっきり言って全く力ありませんので、お役に立てるかどうかわからないんで、立てないと思うんですけども、ただ主により頼み祈るしかないなと思っておりますので、皆様どうぞお祈りに支えていただければと思います。今回ですね、主題を私たちの世界選挙と、させて、いただいております。世界選挙について、特にムスリムの、救いについて、考える時間を共に共有していきたいと思っております。実を言えば聖書に出てくる霊とか聖霊とかで全部出てきますよね。それについてちょっとわからないことが多くて興味があったんです。ついでだから今回のメッセージを例とか題してですね、やらせていただこうかなと 思ったんですけど、なんか、怪談みたいなあの話なんですけど、本当に真剣に考えて2週間ほどですね、ずっと調べて、作文してたんですけど、先月のあの友美姉妹のあのメッセージ、聞かせていただいて、感銘を受けてですね、これだとあまりにも内容がオタクだなということに気づかされまして、やめることにしました。しかしせっかくちょっと調べたので聞いていただければと思うんですけど、いいですか。旧約聖書においてですね、霊のつく箇所がですねたくさん出てくるんですね。19種類の霊が出てくるんですよ。ちなみに神の霊とか主の霊、自由の霊、裁きの霊、焼き尽くす霊、主を憐れ敬う霊とかですね、悪霊、偽りを言う霊、人の霊、命の霊、知恵の霊、へりくだる霊、眠りの霊、淫行の霊、欲望の霊、動物の霊、憐れみと祈りの霊、汚れた霊、あとただの霊、19種類なんですね。なんか妖怪墓地みたいな話なんですけど、神の霊以外にもたくさん存在するようで、では人間にとっての霊とは何なのかなって考えたときに、霊は人間の体や心よりもさらに中心的な部分にこう収納されるものらしいんですね。で、神様の意思でありますあの神の霊や高慢など不信仰な思いの霊も収容されるっていうのも分かりました。また人間に与えられている霊としては、神様が全ての人に与えられていますが、霊の性質が良くも悪くも変化するんですね。ちょっと勉強になることがたくさんあったんですけど、霊の状態により、体や心にまで影響を与えるものの、自分で霊をですねコントロールすることは、聖書を見る限りでは、不可能だというのも分かりました。唯一神様との関係をですね築くことが、霊を養う方法なのかなという結論に達しました。けどね、これで終わってしまうとただのオタクで終わってしまいますので、この辺にさせていただいて本題に戻ります。ですね、ムスリムの戒心についてお話ししたいと思います。イスラム教といったらですね、アルカイダやイスラム国などのテロリストを連想されると思うんですね。しかし歴史的には7世紀から、1400年間霊的戦争してきました。では聖書の中でテロリストといったら誰だと思いますか。なんかある本を読んでて、ああなるほどっていうふうに思ったんですけど、パウロなんですよね。パウロは後に自らの罪人の頭と告白したように、教会を襲撃してですね、キリスト者を脅してですね、次々と殺害または牢に送ってキリスト者を苦しめた、つまり現在のテロリストだと思うんですね。しかしご存知の通り、パウロはイエス様の幻が、天に現れて、改心させられました。争いの都道、キリスト教を国教に持つ側からするとですね、ムスリムたちはテロリストの扱いを受けてきたんですけれども、現在に至り16億人もの信者を持つ宗教となっています。そこにも冊子があったと思うんですけども、ムスリムの世界のための、30日の祈りというのをですね、見てですね、いろいろ知ったこともあるんですけども、対してキリスト者は、20億人って言われてるんですね。また統計では、1400年の間改宗していく信者数は圧倒的にイスラム教に軍配が上がっているようなんです。特に、東南アジアを中心としたアジア地域でのムスリムの増加は、無視できないと思います。この状況は、これまで多宗教だった人々がですね、改宗したケースは大きいと思うんですね。 これらを現代社会において当てはめてみたときに人ごとではないと思ったんです。玉川教会では名口宣教師ご一家をインドネシアに送っておりますけれども、私たちは主から大変重要な使命を担っております。インドネシアは1億7000万人もの世界最大のムスリムを抱える国なんですね。主が望んでおられるのは魂の救いですので、一人でも多くのムスリムの改心を願っております。主が玉川教会に与えた使命は世界選挙とリバイバルに尽きると思います。世界選挙とリバイバルは形態が違いますけれども、魂が救われるという意味では同じです。魂の救いは一方的な主の愛によるものです。また野口宣教師ご一家をインドネシアに送ったことは偶然ではありませんし、私たちにとって世界宣教とリバイバルは密接にな関係があります。世界宣教とリバイバルは野口先生が牧会してくださった10年間のビジョンでもありますけれども、主の御心にかなったビジョンゆえにこの教会が聖霊に満たされて祝福されてきました。しかし主の御心は野口先生ご一家をインドネシアに送ることにとどまりません。2組目、3組目の宣教師家族を世界に送り出すことを望んでおられます。特にそんな人材や資金があるのかなって思われるかもしれないんですけれども、10年前のですね、玉川教会も同じように考えていたことをですね、思い出しました。主の御心にかなった教会の祈りさえあれば、共に主に使える仲間が必ず与えられて必要が満たされるっていうのがですね、私たちのリバイバルだと思うんですね。主は世界中の一人でも多くの魂の救いを私たちに託されていますから、それゆえにこのビジョンは主に私たちがですね、導かれているんだと思います。野口先生に、今日の宣教のメッセージの内容に備えてインタビューさせていただいたんですね。その一つとして、10年前に野口先生が玉川教会で牧会されて、早い段階でインドネシア宣教の必要性が、主の御心だと言われていたんですけども、どうしてインドネシアの地だったんでしょうかっていう質問をさせていただいたんですね。でその答えが、インドネシアが約束の地であるのあるとの、明確な確信は、2011年に、初めてインドネシアに視察旅行に行った際に、直接インドネシアの方たちと、接した時に与えられました。それまでも漠然と、ですね、I と M でですね、これ書いてあるんですけども、どうしてもそのメールで露骨に書くとですね、なんかいろいろと面倒な厄介なことがあるらしくて、I がですねイスラムなんですね、 M がですねムスリムの略なんですけど、I宣教という思いがありましたが、インドネシアが M 宣教の重要な拠点であるとの確信が与えられました。インドネシアが宣教のゴールではなく、インドネシアが福音化されることによって世界中の M に大きなインパクトを与えることができる重要な国であると思ったとのことでした。私たちは今後インドネシアのムスリムの救いについて真剣に祈らなくてはならないと思います。インドネシアのムスリムの救いは世界全体の宗教体系を決める上で大きな重要性を持っています。テロリストのパウロがですね、主によって変えられたように、世界中のムスリムの指導者たちも主によって変えられなくてはならないと思います。もう一つ気づかされたこととしましては、これまで多宗教で聖書の神様とまるで縁がなかった人たちも多いと思うんですね。そういう人たちが、つまり ムスリムに改宗しているということなんですけども、聖書の神様がイスラム教を通して認知されているということだと思うんですね。私たちは真の神様と真の救い主であるイエス・キリストをムスリムの方々に早く知らせなくてはならないと思います。御言葉に、マタイの24章14節なんですけれども、そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来るとありますけれども、終末時代がですね、着々と近づいている証拠だと思うんですね。私たちに残された時間は限られていると思います。あと他にもですね、野口先生にですねインタビューしたことがあります。私自身ですね、インドネシア選挙についてですね、わからないことがたくさんありましたので、本当に自分のですね、疑問をそのまま、野口先生に質問したような形なんですけれども、インドネシアと中東のムスリムの違いは何ですかっていうような質問をしたんですね。で、野口先生から中東の M とインドネシアの M の大きな違いは多様性です。中東では多数派のスンニ派と少数派のシーア派の2つに分かれて、時に互いに激しく争っています。インドネシアはプロテスタントに様々な教派があるように、多数の愛のグループがあります。その中でも、モハマディアと NU という2つの大きなグループ、括弧政党がありますが、決して対立しているわけではなく、基本的に穏健、寛容なグループです。また、その他にも多くの M のグループがあります。その理由としては、インドネシアの国の民族の多様性が挙げられると思います。インドネシアは中東とは違い、多くの異なった民族、文化が一つの国の中に混在しています。それゆえに愛嬌も、それぞれの文化に溶け込んでいます。もちろん、そのことを快く思わず、愛嬌を、国教として他の宗教を徹底的に弾圧することを望んでいる過激派もいますが、現在は彼らは主流派ではなく、あくまでも穏健な愛嬌徒が多数派です。インドネシアの温暖な気候、温和な人柄、文化が彼らの信仰に影響していると言えるでしょう、というお答えでした。質問の2なんですけども、インドネシアのムスリムの救いのために何が必要ですかっていう質問をさせていただきました。インドネシアの M の救いのためには、まず彼らのことをよく知る必要があります。彼らの文化、考え方を深く知ることなく信仰を押し付けることはできません。基本的に関係を築くことなく直接的に公に行動する、伝道するなら、法律違反として見なされ、即逮捕されてしまいます。それゆえに、蛇のように賢く、鳩のように素直な伝道のアプローチが必要とされます。まず私たち自身がキリストに似たものとして彼らに愛を示し、模範を示さなければなりません。決して議論するのではなく、愛して仕えることです。彼らを自分と違う世界に住む人たちと決めつけるのではなく、喜ぶ者と共に喜び、泣く者として共に泣く姿勢で彼らと接することが大切です。また、彼らの生活の必要に配慮します。そして、祈りつつ、待つ中で彼らの方から、例えば死に対する不安といった本質的な問いを受けることがあります。その際には上から説教するのではなく、自分の救いの証をしながら福音を伝えることが大切です。例えば医者に行っても治らなかった病をキリストは治してくださったなどと、生活の中で体験談が非常に効果的です。直接教えを押し付けるのなら反発するとして 反発するとしても自分の証として話されると心を開いて聞くことができるからですというお答えでした。問い、3なんですけれども、野口宣教師は、インドネシアのムスリムを救いに導くためにどのような活動を行おうとしていますか。それに対するお答えは、私は神学校の教師として、招かされて、いますので、まずはインドネシアの牧師、献身者の養成という方法で、宣教に仕えていきたいと考えています。スマランのバプテスト神学校は500名の神学生がいますが、インドネシアの人口を考えると収穫は多いが働き人が少ないということを実感しています。また正統的、保守的な神学に教会が支えられていることが教会の健全な成長、インドネシアのリバイバルの前進のために極めて重要だと考えているからですというお答えでした。次はですね、日本人とインドネシア人ではどちらが宣教しやすいですか、文化とかですね、もともと持っている宗教とか違うと思いますので、ちょっとその辺についてですね、私たちなんか活かせる部分がないかなと思って質問してみました。日本人と M とではどちらが伝道しやすいかということは一概には言えないと思いますと。何よりも聖霊様が働くときに彼らの心が開かれます。この人にはこのやり方というセオリーがあるわけでもなく、伝道の基本はユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のように接し、愛し仕えること、何よりも祈りつつ待つことだと思います。そしてどのように難しいと思われる人にも、急所弱点があり、そこを打ち明けられた時に恐れることなく自分の体験として福音を明かしできるかが鍵でしょうというお答えをいただきました。最後にですね、ムスリムの救いのために私たち玉川教会にできることは何でしょうかという質問をしてみました。玉川教会の皆さんが M の救いのために直接できることは少ないと思いますが、何よりも大切なことは彼らの救いと働き人のために祈ることです。そして機会があるなら伝道隊を送ってくださると感謝ですと。その時には主が事実生きて私の中に働いておられるという証を持っていることが大切だという、お答えをいただきました。ですね、我々執事にですね、桜子先生がですね、リビングライフっていうのをですね、渡されまして、毎日読んでくださいと、それで毎日読んでいたんですけれども、その中でですね、ちょっと興味深い記事があったものですから、読ませていただきます。愛が結んだ人生の実っていうですねタイトルで、アブラハム・リンカーンの、記述があったんです。アブラハム・リンカーンがある日奴隷市場に行きました。そこで競売にかけられていた若い黒人の女性の目にはそれまで奴隷として受けてきた苦しみが現れていました。憎しみと怒りに満ちた目は彼女がどれほど多くの人から性暴力を受け、多くの人から利用され、多くの労働を殺取され、引き回されて苦しめられてきたかを切実に訴えていました。リンカーンはあまりにも胸が痛み、最高の金額を払ってその奴隷を買い取りました。その女性は憎しみに満ちた声で、私をどうするつもりなのと聞きました。あなたを自由にしてあげるつもりだ。どんな代価が欲しいの？何もいりません。それなら私が何でもできるように、私がどこでも行きたいところに行けるように自由にしてくれるってわけ？はい、自由に好きなようにしてください。その瞬間、その女性の憎しみと蔑み、怒りの目が変わり、心の中から湧き上がる笑みを浮かべて言いました。 それなら私はあなたが行くところについていきます。私たちがまだ罪人であったとき、神の敵となり弱く不経験であったとき、キリストの血潮で私たちをあがなってくださったイエス・キリストの愛はどうでしょうか。神のうちで真の自由を味わうようにしてくださったことを悟るなら、神様から逃げるのではなく、神様が何を願われても主の御心のままに生きますと告白するでしょう。これが神の愛の実としての現れる論理の実なのですという、コンリンスさんという方がですね、書いた記述らしいんですけども、これを読んでですね、思ったこととしまして、ムスリム の, あの救いはですね、行き場のない奴隷が、無条件で自由を得るのと同じだと思います。あの立法に縛られて、行いによって救われると思うことにより行き場を失い、罪の奴隷となっていた私たちですけれども、御子イエスを信じることによって、神から自由が与えられたですので、そのためには、イエスを信じて、あの先ほどのストーリーで言うとですね、林間になりますけれども、自らをあの主にあの買い取られなければならないと思います。先ほど述べましたけれども、マタイの24章14章で、そして御国はこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来るとあります。あのインドネシア選挙はあの主の御心ですので、あのそれゆえに私たちの祈りを通して、野口宣教師ご一家の渡航が許されてきました。しかしそれはあの出発点に過ぎません。主の真意は、世界一 の, あのムスリム大国でありますインドネシアの地でキリストを伝えることを他なりません。多くのムスリムが改心すること、多くの罪の奴隷となっている人々をキリストの救いに導くことを考えると、私たちあの玉川教会のですね、に対するあの主の期待は大きいと思います。あの野口宣教師のインドネシアでの働きはインタビューでもありましたけれども、あの収穫は多いが働き人が少ないと、聖書箇所 の, あの前の節ではですね、イエスがあのマタイの福音書9章36節なんですけれども、またあの群衆が、飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひがれているのを見て深く憐れましたとありますけれども、あのムスリムの人たちがですね、飼い主のいないあの羊に思えてなりません。私たちあの玉川教会に直接できることはないのかもしれませんけれども、主から与えられて、与えられたあの使命は明確だと思います。あの私たちにはあの4つの祈りが必要だと思うんですね。まず一つがですね、野口宣教師ご一家のために祈ること。あの言うまでもなくですね、破れ口に立つあの宣教師ご一家のために祈る必要があると思います。2番目に、ムスリムの救いについて祈ること。あの主が熱く願っているのはインドネシア宣教のために、私たちも、あの主が熱くあの願っているインドネシア宣教のためにですね、私たちもあの熱く祈る必要があると思います。3つ目に、桜子牧師のために祈ること。あの主の御言葉を取り継ぐ者は、世界宣教とリバイバルの要でありますので、私たちの、牧師のために、祈りたいと思います。4つ目にあの献金をすること。安心して、インドネシアでの選挙活動ができるように十分な資金援助が必要だと思います。あの私たち の, あのビジョンであります世界選挙とリバイバルは、私たちの祈りを通して達成されるようあの主は切に願っていると思います。あの祈りの言葉は、聖霊様が、私たちの心に、来てくださることによって初めて与えられておりますので、決してあの棚からですね、ボタン持ちみたいなような形では成就しません。あくまでも教会の祈りによって、 主が御業を行いますので、本日 の、 あの聖書箇所であります使徒行伝の13章2節から3節まで、彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させたとあります。そうです、聖霊様が告げてくださるんですね。詩編51章19節にはですね、しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ、悔いる心を神よあなたは侮られませんとあります。またイザヤ書の66章2節にはですね、私が顧みるのは、苦しむ人、霊の砕かれた人、私の言葉におののく人とあります。魂の救いは人間的な努力によらず、神のうちにとどまるならば、主は顧みてくださいますと。主のうちにとどまるためには、罪への悔い改めが絶対必要です。砕かれた心を神様は喜ばれるからです。共に罪を悔い改め、聖霊様を求めたいと思います。最後にですね、エフェソ信徒への手紙、6章17節から20節までにはですね、救いを兜として、かぶり、霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながられて、いますが、それでも語るべき言葉大胆に話せるように祈ってくださいと書いてあります。いわゆる私たちは神の武具を身につけて、霊に助けられ、つつですね、世界選挙のためリバイバルのために共に、主に祈っていきたいと思います。では最後にお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、私たちは世界選挙とリバイバルのビジョンを掲げ、祈っております。あなたの御心ゆえに、それは、達成されます。しかしながら私たちには足りない部分は、祈り求める聖霊様を求めることです。どうぞ主よ、私たちが心を尽くして、あなたに祈り求めることができますように、御心を求めることができますように、主よどうぞ、私たちに働いてください。私たちが80名礼拝、40名祈祷会、20名バプテスマ社を、早期実現できますように、主よどうぞお導きください。どうか私たちの、この街道が、兄弟姉妹で、あふれんばかりに埋め尽くされて、共に祈りを合わせて礼拝を捧げることができますように、主をどうぞ私たち、を導いてくださいますようにお願いいたします。主よ、野口選挙主ご一家のことを覚えます。主をどうぞ、破れ口に立って働いておられますご家族の上に、どうぞあなたがいつも共にいてくださり望んでください。どうぞ必要を与えてください。またどうぞあなたが一人でも多くのムスリムの人たちにキリストのことを伝える器としてあなたが用いてくださいますようにお願いいたします。また私たち兄弟姉妹一人一人の上にもあなたが望んでください。 どうぞ一人一人を、その賜物に従って、用いてくださいますようにお願いいたします。この祈り、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。